ロックラッシュレディオ、続いては内田直孝の今日もしゃかりき。
夢とか簡単に口にできたのに、悔しさあふれるたび、心で言葉を塞いだ。すべてが報われるわけじゃなかったとしても、ひたむきに生きる人を見て美しいと思った。
皆さんこんばんは、リズミックトイワールドボーカル内田直孝です。
スタッフの室尾です。
さあ今週も内田直孝の今日もしゃかりきやっていきましょう。
お願いします。
さあお便りいただいてます。室尾くんよろしく。
はい、ラジオネームモニカさんからいただきました。
はい、
内田さん室尾さんこんばんは。
こんばんは。
ライブ中メンバー同士で今のやばかったなってアイコンタクトしてる瞬間ありますか？そういう裏のやり取りを見つけるのが密かな楽しみです、といただきました。はい、
あーなるほどね。まあかっこいい、かっこつけさせてもらいたいところですけれども、
はい、
いっぱいあります。
はい
いっぱいありますね。
はい、
アイコンタクト、まあ確かにそうやし、アイコンタクトせずに、
はい、
お互い見ずに感じてて、
はい、
終わった後に、
はい、
楽屋戻った瞬間に、
はい、
今日何回コイン投げたっていう話をすること
してますね。
そう、これコイン投げたって、はい、つまりまあ単純にどっちだろうみたいな、
はい、裏表、
そう、
はい、
2分1、あれ このこれってリハの時どっちだったっけみたいな、
はい、
ほんとマジで細かいちょっとしたやつね。
はい、
なんかこうダダッだったっけ、ダッだったっけとかになる時とかに、はい、それがさ、その例えばライブアレンジみたいな感じのやつもあるわけよ。
そうですね。
で前回のライブは例えばここ2発だったけど、リハでなんか今回は一発にするかとかなしにしようかとかで変えてきたりするのよ、
はい、
その次の曲によって、
はい、
でそれをあっってなってみんなコインを投げるのよね、
は
い、でみんなが同じ表が出れば、
はい、
合うし、
はい、
1人だけ裏が出れば1人だけ間違えてるっていう、はい、そういうのはありますね。まあアイコンタクトももちろんあるね。でもアイコンタクトできる時っていうのは正直そのめっちゃ心に余裕があるのよ。
うんうんうん、はい、
例えばこう、あ、例えば自分じゃなくて、例えばなんかこうキッちゃんが、
はい、
ギターのキッちゃんがなんか、あそこミスったなみたいなのがさ、
はいはい、
分かった時にこうパッてなんかこう隙がある時に、
はい、
見てさ、
はい、
お前もミスったべみたいな感じのアイコンタクトと、
はい、
その例えばきっちゃんがなんかやっちゃったみたいなそういう、
はい、
でそれを例えば他のメンバーも気づいてるから、
はい、
それをなんか一瞬こうにかって笑ってみたいな、
はい、
そういう時ってまあ結局その一番大事なのって、
はい、
それでこのあと例えばさ20分とか25分とかあるステージがメンタルが落ちていくことが一番
うん、
避けるべきことなわけよ、
はい、そうですね。
でまあだからそういう意味ではなんか自分がさ失敗しちゃった時ってめっちゃくちゃ大きいことしちゃったって思っちゃうわけ、
はい、
けど意外とその周りから見ると全然フォローできるレベルのことだったりとか、
はい、
そこまでなんかまあ一つこれはなんか、まあ、アクシデントとまでもいかないみたいな、
うん、
なんだけど本人って結構やっぱ やべえみたいな、それで結構なんか、はい、頭がさその連鎖的に頭が真っ白になっちゃうことっていうのは結構あるから、
はい、
そういう時になんかいや全然なんかあの後でなんか一杯おごってくれりゃいいよみたいなぐらいの顔してっていうのもあるね。だからアイコンタクトできる時っていうのは割と、
はい、
そのメンバーが余裕持って周り見れてる時、
はい、
自分の、持ち場の意識を少し薄らせても薄くしても、
はい、
その周りの方のフォローに入れる時とかはアイコンタクトが結構ある気はするね、 あとは本当に、まあ俺らであるのは、例えば俺とゆうすけくんって縦のラインね、はい、ドラムと、
はい、
でタイムキープしてるのって、まあ俺とゆうすけくんなんね、
はい、
時間を、例えば30分のステージだったら一応みんなに共有はしてんだけど、
はい、
何分何秒までに4曲目入ります、
はい、
っていうことだけをみんなで共有はしてて、
はい、
で他のメンバーは多分時計見てないから、
はい、
自由にやってくれてて、
はい、
でまあそういう時になんか俺が想定よりも喋りそうな雰囲気、
はい、
でなんだけど、でゆうすけくんもなんかこうちょっと焦るっていうかさ、
はい、
そろそろ行かないとみたいな感じでちょっとだけチンチンとかやってやったりするの、
ね、
なんだけどすごい角度で、
はい、
俺はもう時計見てるから、
はい、
いきなりグハーンって MC をスパーンってちゃんとこう終わらせた時とかに、
はい、
その一瞬このバーンって曲入ってイントロとかでゆうすけくんの方を見たら、
はい、
ゆうすけくんがやるじゃんこうするとかはあるね、
はい、
まあ、そういうアイコンタクトとかもあります、うんうんうん、まあそういうのはね、はい、ぜひとも会場で、
はい、
ライブで探してみてください。
そうです、ね、
多分探せばいっぱいあると思います、
はい、
お便りありがとうございました。さあそれでは今週の一曲聴いていただきましょう。リズミックトイワールドでステレオタイパー。曲がったりくねったりしたっていいだろう。誰も彼も自分探しのフォローじゃ。上がったり下がったりしたっていいだろう。誰も彼も世界なんて悪魔様に乗ってんだ。批評家気取りの いただいているのはリズミックトイワールドでステレオタイパーです。さあライブのお知らせです。まずは、大きな方から行きましょうかね。年明けにはなるんですけれども、東名阪台湾ツアーエトセトラツアー2026開催決定しております。まあこれエトセトラのエトはね、あのエトですよ皆さん、
はい
はい。来年は馬ですのでモチーフは馬になることでしょう。日程がですね、1月の12日月曜日祝日、大阪ライブスクエアセカンドライン、1月18日日曜日愛知名古屋クラブアップセット、2月26日木曜日東京下北沢シェルターとなっております。そして年内に、ワンマンライブ決まってます。こちらファンクラブ限定なんですけれども、ガングハイ年末調整と題しまして、ワンマンライブ決まっております。こちらですね、まあ、あの我々の持ち曲の中から投票で上位15曲とかね、そういった曲を 演奏するみたいなのがあったんですけれども、ガングハイというツアーがあったんですけれども、まあそれでね、やっぱね、選ばれなかった曲も愛してますから、どうせやったら全曲やれるんやったらやろうよとポロッと言ってしまいまして、それを叶えるべくですね、年末調整と題しまして、とんでもない量の曲を演奏することになっておりますので、
はい、
でもこれ間違いなく今年一度も演奏してない曲しかやらないので、
はい、そうですね、
はい、なのでかなり面白いと思います。、はい、ぜひとも遊びに来てください。12月の14日日曜日、渋谷クラブクロールにてお待ちしております。その他ライブなどの最新情報はリズミックトイワールドのホームページや SNS など要チェックでお願いいたします。さあ、楽しい時間はトゥーマー、今週もお別れの時間となりました。いつものあれやっちゃいましょうか。
お願いします。
それではご唱和ください。内田直孝の今日も
シャカリキ。
お相手はリズミックトイワールドボーカル内田直孝と
武藤でした。
また来週お会いしましょう。
さようなら。
ロックラッシュレディオ、続いては
ジョン RS の
スペースキャッツレディオ、リモートでの登場です。ジョン RS さん、こんばんにゃ。
こんばんにゃにゃにゃにゃにゃにゃ、
はい、一人エコーで。
そうですね、
デジタルデレっぽかった、
ね。いつもどこのタイミングで声かけていいのかと思うんですが、
はい、
じゃあ改めましてよろしくお願いします。
よろしくお願いします、はい。
で、今日ノリノリなのは、紹介してくださる曲がジョンさん好きな、特に好きなアーティストですよね、グループですよね。
そうですね、うん、まあ、前回に続きなんですけど、
はい、
ストライキャッツ、
はい、はい、
なぜ2週も続いてしまったか、ね、まあ、前回もお話ししましたけど、先日1年ぶりに池尻大橋のブライアンというお店でストレイキャッツメインに私のちょっとした会合中が飲み会見たのがあって、
うん、
その時にリクエストもらってしまったということなんですね。
あ、番組の中でストレイキャッツかけてよって。
そうそう、何がいかないってリクエスト、うん、涙のリクエストもらったんですけども。
どなたですか、涙のリクエストしてくださったのは。
今回海外からのゲストもあって、
うん、
でストレイキャッツコレクターズ、まあ、現ストレイキャッツセントラルというね、ストレイキャッツの研究サイトをやっているジョンっていうスペイン人が夫婦で日本にやってきましてね、うん、スペイン人ですけど今はまあ性の先進国スウェーデンに住んでるんですけども、
うん、
まあ、ジョンとわしスペイシージョンって感じになっちゃったみたいなね。
ジョン、
ちょっとややこしかったんですけど。
なるほどね。
じゃあスペインのジョンさん。
そうそうそうそう。でみんなでこうギリギリのまずいイングリッシュでなんとかコミュニケーション、エスカレーションは可愛いの子か。まあなんとかね、そんな感じでやりとりしててですね。
へ
ー。でせっかくなんで今回はそのスパニッシュジョンにリクエストをもらったんですけど。
うん、
とにかくね、彼はストレイキャッツのことなら何でも知ってる大ファン。そんな彼がね、一番フェイバリットだっちゅう曲が、
うん、
なんと I want to stand in your way というね、バラードってですね、こういうのは。まあ確かにわしも大好きですし、ギターソロも傑作でね、とってもいい曲なんですけども、
うん、
もうバリバリのロカビリナンバーじゃなくてそれかいっていう、まあ良いんですけどね、いい曲ですから、
うん、ね、いや、いいと思いますよ、ね、いい曲ですよね、これね。
きっと高見さんもお好きでしょ、うん、
大好き
大好き、点をつけたら犬好き。
まあ確かにね、
はい、
うん、
まあこの例によって80年代なんですけど、83年にリリースされたストレイキャッツのサードアルバム、ランドン・レイブ・ウィズ・ザ・ストレイキャッツに入ってて、まあ、シングルにもなったんですけどね、
うん、
で日本語のタイトル放題、
うん、
涙のリトルガールですよ、
はい、
うん、
昔その手の音楽によくあった系統の涙のなんちゃらとかよくあったじゃないですか、しょうもないタイトル、
うんうんうん、しょうもなくあった
、ね、ロックってこと、例えばキスなんかだと一時地獄のなんちゃらとかあったでしょ、アイドンなんとかのなんとかみたいなね。
なんとかのなんとかでよくわかんないけど。
まあ、ね、でこの涙のリトルガールっていうタイトルだとかわいそうな女の子の歌みたいに思えるけど、
うん、
実際は歌詞とか読むと可 わいそうな男の方なんですよね。
そう、逆なんだよ ね、 これね。
そうなんですね。うん、全くいい加減なもんだ。
放題をつけるのってレコード会社の担当の人がつけるんだと思うんだけど、
う
ん、
そうですね、
結構なんかこういい感じに放題つけること多いじゃない。
そうですね、
うん、でもこれは本当に涙のリトルガールっていう放題自体は別に悪くないんだけど、うん、女の子がね振られちゃったかなとかなんかそういう系かと思うけど逆だもんね。
逆なんですよ、ね、
男が振られて嘘つかれて騙されて振られちゃったっていう歌詞だから、うん、涙のリトルボーイだとなんかピンとこなかったのかな
ねえ、どうせ涙のガールの方だろうって勝手に思っちゃったのかよくわかんないですよね
まあでもね名曲なんで。
名曲ですよ。プロモーションビデオ見たことありますか？
はい、ありますよ。
いいですよ、
うん、
もうあのブライアンの美しさって言ったらね、
はい、
ないですよちなみにこのシングルのB 面ベイビーが あのあれですよ、 CCR のカバドット、うん、Looking Out My Back Door、
うん、
この間ねこのコーナーでも紹介しましたね原曲をね、
はい、
うん、まあ、そんな感じで聞いてみたいですね、
うん、ぜひ。
では曲紹介をお願いします。
はい、 Stray Cats I want to stand in your way
ストレイキャッツで I want to stand in your way、 涙のリトルガールでした。
はい、
ね、ラミリル、
うん、まあドゥアップ調のねロッカバラードで、いやいい曲ですよね。
そうですよ、だからそのドゥアップの調のコーラスをつけてるのが、うん、40クラッドソウル。
あ、そうですね、
当時はまだ無名だったのかな、
うん、うん、
まあ、40クラッドソウルっていうボーカルグループがコーラスつけてるんですけど、そう、彼らとのアカペラバージョンもあったぐらいですからね、
うん、
名曲なんですよ。でストレイキャッツが再結成して、うん、毎年来日していた頃、90年代初頭日本でロカビリブーンみたいになっちゃってね、で92年にね日本武道館でやったんですよ、
うん、
でその時に40カラットソウルがオープニングアクトで出てて、
うん、
そしたらみんな期待するじゃないですか、うん、この曲を、
うん、
一緒に、
うん、
そしたらやらねえ。
はい、私も見に行きましたよ。
いたでしょ、あそこに。あ、どこにいたんですか、あの
どこにいたって言ったらね、席がどの辺だった
の。そうそうそうそう
すごい興奮してる
いやだ、行ったんでしょ。
行きましたよ
私あのアリーナのど真ん中辺ぐらいだった確か。
あ、
はい、
どこだったっけな
忘れたとよ、
うん、
あん時なんかブライアン元気なかったですよね、ちょっとね。
そうだったっけ、
うん、俺から見るとなんかね、
あ、
風でも弾いてんのかなぐらいのね、なんか代わりにあのベースのリードッカー大先生がすごく元気で、
うん、
観客煽ったりしてすごかったですよ、
うん、
でその時にねやらねえわけですよ、
うん、
高見さんがっかりしなかったんですか
まあまあまあね、うん、
で実際一緒にやったのがエルビスのジェイルハウスロック、
うん、いいじゃないですか。いいじゃないですか。
そうですか。いやし、もう、ふつまんねえと思ってね、うん。なんかそういう納得いかないメモリーがありますね。
うん、
うん、
なるほど。
あれはどんなに納得っても納得いかなかったな。
うん、でしょうね、
大丈夫、ダジャレ出るから大丈夫立ち直ってるよ、う
ん、まあまあ、あれからもう30年以上経ってますから。
あ、30年前のことを未だにこんなに
92年ですよ
そうですか、それくらい、まあ、衝撃的だったんですね、ジョンさんにとってやらなかったということがね。
その92年以降ストレイキャッツとしてはランチしてくれてないんで、うん、もう大変ですよ。もうだからもう、ね、日本のクレイジージャパニーズファンたちはもう海外ツアーを追っかけたんですよね、う
ん、ジョンさんの中でいかにフラストレーションが溜まってるか爆発しそうな感じですね。
フラフラフラフラフラストレーションがね、
うん、あ、そうかじゃあジョンさん、今日はちょっと興奮気味で、ね、ジョンさんがいかに好きだったかっていうのも私も感じながら、ありがとうございました。
いや、あの場に武見さんも一緒に行ったってことが分かっただけでも今日は良かったです
どこにいたの、どこに、うん、
テンション上がった
じゃあ、ね、毎回ねジョンさんがこれくらい盛り上がってくれるといいんです
けど、ね、あ、そうですね、これぐらいいろいろ喋ってくれるといいね、
うん、助かります、はい、次回はどうなることでしょう、はい、ジョン・アレスさんでした、ありがとうございました。
アレスでした、どうも、
またよろしくお願いします。
またよろしくです。
ロックラッシュレディオ、続いては米とゆいの今夜も胸毛騒ぎです。
米とゆいの今夜も胸毛騒ぎ。
皆さんこんばんは、プロレスリングのあのモハメドネです。
皆さんこんばんは、アンタイトルの藤沢ゆいです。
このコーナーはプロレスラーの私ヨネとアイドルのゆいちゃんが深夜のラジオ日本から皆さんにお送りするエンターテインメントの一種格闘技戦コーナーです。
ぜひ最後までお聞きください。
はい、ゆいちゃんね、もう12月がスタート、はい、早いですね。
早い、終わっちゃう今年。
本当ですよね、うん、なんかもう私8月にねデビュー30周年の記念大会やらせてもらって、はい、うん、はい、なんかその前からバーッとそれで忙しくて、うんうんうん、でその後もなんかちょっとお礼前じゃないですけどね、いろんなところにご挨拶とか行ったら、はい、いつの間にかもうあれ11月12月わーみたいな、あっという間でした。本当に
あっという間、
ね、時が経つのは早いなと。
早いです ね、
ね、もう私もう来年50になっちゃいますよ。そうなんですよ、
すごい、
こんなアフロのおっさん声高々にね喋ってますけど、50ですよ。
いや楽しみですね、来年。
楽しみですか、
楽しみです。50
の誕生日会やってくれますか、うん、
あ、
藤沢家で。
いやだ、絶対にや
らない。藤沢家にご招待。
藤沢家ではやらないんですけど、
ご招待してくださいよ。
いやいや、それはもう
ゆいちゃんが車で迎えに来てくれてい
やだ
で、お父さんのね、はい、パパの手作り料理を食べて、でママがね、うん、あの三振を引くっていう。
ママ引けないの。
引けないですか。
ママ三振引けないけど。
引けない、指笛で。
指笛。
指笛はできるでしょ。
指笛できないです。
できないですか。ああ、そうなんだ。じゃあそんなね来年に向けて、うん、もう本当に早いですけどね。
はい。
ね、私最近ですね、
はい、
七五三、下のね娘が、はい、3歳になりまして、うん、七五三にね、はい、アフロパパとして行ってまいりました。はい。
どうでしたか、七五三。
いやもうね、親バカな話になっちゃいますけど、はい、まあ、ただただ可愛かったなっていう。
まあそうですよね。
はい、もうね、人んちの子供は知らんわと。はい。
そりゃそうか。
そう、あのね、もちろんね、はい、人様のうちの子供も、うんうん、あ、すごい可愛いとか素敵とか思いますけど、うんうん、まあうちの子は本当に可愛いですね。はい、もう。
そりゃそうですよね。
目に入れても痛くないとはこのことでね。
そうか。
はい、本当そんなんでしたね。うん。
七五三って何するんですか。
はい、神社にお参り行って一応ご祈祷してもらいました、はいはい、
そうなんですね、
はい、
本格的に
どこまどこなんだあれべーのなんどかのみたいな感じで、はい、神主さんが、ね、やってシャンシャンってやってくれて、
そうなんだ、
はい、榊をね出してそれで、ね、最後に千歳飴をもらって帰ってきて
千歳飴ですよね七五三って、
はい、そうです、
そうだ、そのイメージしかない、なんか七五三は千歳飴をもらえるイメージしかもう記憶にないです、
うん、そうだよね、覚えてないよね、う
ん、覚えてない。
3歳とね、女の子は3歳7歳か
7歳ですよね。
7歳の時の記憶は
ないです。
ないんだ、
記憶ゼロ。
あ、俺もね、その七五三のお参りとかも、うん、うちの母親も来てもらったんで、
うんうん、
俺やってないでしょって言ったら、うん、やったよって言われて、
やっぱそうですよね
あ、やったのってまあ、バタバタしてて写真は撮ってないって言われたんですけど、
そうなんだ、
はい、まあそういう残念なやったんだみたいな、だそういうぐらいなんですけどね。
うーん、
で、まあ、でもね、まあ、行ってね、今回はまあスタジオに行って写真も撮って、 まあおめかしして、
ドレスとかも着て、
ドレスも着て着物も着て、
わお、はい、すごい素敵、
はい、上のお姉ちゃんがねすごい嫉妬してまして、
はい、そうなっちゃいますよね、
なっちゃうんだね、
なっちゃいますよ、
姉妹だとねそうなっちゃうんだね、私はないんだみたいな、
あ、そう
なんだ、ちょっとふてくされてたんですけど、
う
ん、あ、お姉ちゃんもじゃあドレス一着選んでくださいみたいな言われて、うん、あるのみたいな感じで。すごいテンション上がって喜んでましたね。
いいな、
ね、なんかねやっぱ本当に写真で残しておけばね、
確かに
そう記憶ではねやっぱだんだんだんだんと忘れてきますし、うん、
忘れ
ちゃいますね、その小さい頃の思い出ないかもしれないけど、
確かに
そうでもね記録に残ればいいなと思ってね、さあ、うん、もう今回はねまた高かったですね。いやこれ
そうなんだ、
高いって言っちゃったけど増しましたね、
結構するんですね、
はい、もうし一番シンプルなプランしたんですけどね、うん、まあ本当へーっていう、はい、
大変だ、
はい、学生じゃバイトで1ヶ月で稼げない額ですよ、
そうなんだ、はい、そんなするんですね、
そうですね、
すごい、
なかなか、
はい、いやでも残りますもんね、ちゃんと、
そうなんですよ、そうそうそうそう、で大きくなった時に見返してお姉ちゃんのしかなかったら妹ってかわいそうじゃないですか、
いや確かに悲しい、
ですよね、
あるそういうの
あります、まあ多分ね、
あるある、
姉妹あるあるじゃないですか、
あるある、
え、私やってないのとか、
そうそうあるんですよ、結構
あります、ありますよね、うん、ちょっとショックじゃないですか、
ちょっとショック、
まあそのね第二子あるあるでね、あれ、あることなんですけど、まあそれが嫌だなと思ったんでね、まあ奮発じゃないですけどね、まあ私がね、
いいですね、
はい、痛い思いして稼いでない稼いでるんだよっていつもね、
そのためにね稼いでるみたいなとこありますもんね、
そうです、もうそのために生きてますからね、
素敵、
そのためにこうやってね、はい、喋ってます、
素敵
はい、でゆいちゃんもね、
うん、
まあもうお宮参りとかねちょっと記憶ないかもしれないけど、写真はでもあるでしょ、う
ん、写真あるのかな、
あ、そんな感じ、
うん、飾ったりはしてないんで分かんないんですけど、
今飾ってないでしょ、そんなゆいちゃんだって20年前の話でしょ、
うん、そうですね、本当だ、
20年前に飾ってたら相当ですよ、
確かに、
うん、
あると思いますけどね、
ありますよ、ありますよ、
千歳飴を食べた記憶はあるから、
そうでしょ、
うん、
多分それが楽しみで、
そうです、
言うこと聞いたじゃないけど、そんなんじゃないかな、
それはそうかも、いいな、うん、ドレスとか着たいな、
すごいですよドレスも、
そうですよね、いろんな種類ありますよね、それって誰が選ぶんですか、ね、
自分で選ばせました、
やっぱそうなんだ、
うん、下の子はねすぐ直感でパッと選ぶんですけど、うんうん、上のお姉ちゃんがなかなか選べなくて、やっぱりこっちやっぱりこっちってなるから、
うん、
ちょっと下の子と合わせた色にして、
なるほど、ね、
これがめちゃくちゃ似合うと思うよって言って、おだてて乗せて、
すご
い、じゃあそれみたいな、
すごい、
なかなかねやっぱ女の子になってきますよね、3歳5歳だと自分の趣味思考になりますから、
すごい、私選べないかも、自分じゃ
出た、ほら
それ選べない、多分
そうですよね、
選べない、絶対
選べない人だもんね、
選べないけどでも選んでもらうのも嫌、
あーこれは一番困るな、
選んでもらうのも嫌かも、
今なら、はい、その衣装だったらこれ、ね、うんうん、これで着てください、これ着てくださいって言われたらもうまあしょうがないじゃないですか、
はい、
はい、これですねって、
はい、なります、
なるけど、うん、じゃあ自分でこうしてくださいとか色を決めてくださいって言われたらすんげえ悩むんだ、
わ、めっちゃ悩みますね、
あ、これ決まんない、決まんないね、
絶対悩む、決まんない、決まんない、
決まんないから、でも他の人はボンボンバンバン決めるじゃないですか、
うん、結局だからなんかもうじゃあ余り物でみたいな感じになっちゃうかも
じゃあ嫌だけど短パンタイプでみたいな、
あーもう全然、
あーじゃあ長ズボンでもいいやみたいな、
うん、あ
しょうがないかみたいな、
じゃあいっかってなるかも
選べなかったからね、
選べないから、
まあでもね、そういうのも踏まえてね、衣装もね楽しんでもらえればね、皆さんね、
はい、
いいなと思いますんで、
はい、
皆さんもねなんか近況あったらねぜひね、メールなりお手紙なりください、
はい、お待ちしております。
それではそろそろ1曲いきましょう、ゆいちゃん曲紹介のお願いします。
はい、聞いてください、アンタイトルでデイバイデイ、
どこかで悩んでた日々も昨日
お聴きいただいている曲はアンタイトルで Day by Day です。
でもその衣装で自分で、はい、ああどうしようって言って、まあ、残ったのとか残ったタイプ、例えばね、うん、そのズボンとかスカートとかあると思いますけど、はい、曲踊りづらいなみたいなないですか？
あ、全然あります。
あ、
踊りづらいのは全然あります。
あるんだ。じゃあ踊りやすそうなのパッと選ぶわけにいかないんだ。
はい、なんか私、うん、衣装になんか下の衣装が結構ひらひら、うん、長いひらひらみたいなのをつけてることが多いんですよ、はいはいはい、うん、あれめっちゃ踊りづらいんですよ。なんか踏んじゃったりして座ってはいはい、はい、立ち上がるときになんかちょっと踏んじゃうなみたいなのとかあるって、うん、踊りづらいんですけど、
でもそれじゃないのを選ぶ時間がなかったと、
うん、そうですね、まあ、そうなんですよ。衣装1個自分で考えたんで、うん、それなんでそうしちゃったんだろうなみたいな
可愛さを
そうですそうです、
見た目重視しちゃったね。
やっぱり見た目も大事ですからね。
もちろんですよ。
そうですよ、
そうですよ、
機能性じゃないですから。
見てる方は見た目ですから、
うん、いやそう、はい、そうそう、機能性重視したら、はい、だっていいんですよ。 T シャツ短パンで踊った方が
いやいや
上手に踊れる。
おにゃんこクラブじゃないんだからさ本当にね、
T シャツ短パンの方が
その辺から女子大生出てきましたみたいになっちゃうから、まあ、それはちょっとやっぱがっかりします。
そうそうそうそうで、
まあね、皆さんそういうね努力をね、皆さんね、はい、そういう裏側まで見てね、うん、あのライブを楽しんでもらいたいなと思います。
お願いします。ということでアンタイトルで Day by Day でした。
ヨネとユイの今夜も胸毛騒ぎ。
ヨネとユイの今夜も胸毛騒ぎ、アンタイトルのネオンフューチャリングナオト&リュウイチを聞きながらお別れのお時間となりました。さあユイちゃん、今回どうでしたかね？
いやでも本当になんか私もそういう写真とか撮りたい、うん、ドレスを着てい
やいやいや、あ、ドレスを着てか、うん、出る側だからしょっちゅう撮れたじゃないですか。
あ、そういうのはまた違うじゃないですか。
改めて自分でってことね。そうそうそうそう、いいじゃないですか。
なんかあるんですよ、そういうのが撮れる場所みたいなのが、
う
ん、
おー、いいね。
そう、行こうと思ってて。
あ、いいじゃないですか。
今調べてるんですよ、めっちゃ、
それもしかして生写真とかで売らないでよ、それ。そしたら
それは売りますよ。
なんでよ、
それも商売にしないと。
なんでよ、それは自分の趣味でやるじゃないんだ。
やっぱそのレンタルした分の料金をしっかり稼がないと、は
いいやー、いいですね。レイアのチャリンチャリンチャリンチャリンアイドルですからね、はい、皆さんね、うん、どうぞお気をつけください。
楽しみにしててください。
はい、このコーナーではリスナーさんからのメールを大募集しています。
ロックラッシュレディオのヨネとユイの今夜も胸毛騒ぎ宛てに皆さんのメール送ってください。
はい、じゃあユイちゃん、何か告知があればお願いします。
はい、アンタイトルは12月の10日水曜日に青山リズムさんにて定期公演開催いたします。皆さんぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。
お願いします。ノーの方はですね、12月7日日曜日、清宮海斗デビュー10周年記念プロデュース大会、後楽園ホールにて夕方6時半です。皆様よろしくお願いします。
お願いします。
ヨネとユイの今夜も胸毛騒ぎ、お相手はプロレスリングのあのモハメドネと
アンタイトルの藤沢ユイでした。
また聞いてね。
今夜も胸毛騒ぎでした。
ロックラッシュレディオ、お別れの時間です。
はい、
今週もレギュラーの皆さんとお送りしてきました。
はい、
もういよいよロックラッシュレディオもあと来週を入れると3回ですね、うん、はぁ、あ、早い残り3回2025年の放送お付き合いください、はい、
よろしくお願いします、はい、
この番組では各コーナーへのメッセージお待ちしています。詳しくは番組のホームページをご覧ください。ロックラッシュレディオで検索お願いします。
はい、よろしくお願いします。
グーミー、ドントクライを聞きながらお別れです。
お相手はロックニストたけみと
ユッキーこと伊藤由紀でした。
それではまた来週。
ロックラッシュレディオ、この番組は渋谷クラブクロールほか各地ライブハウスのご協力、お聞きの皆さんのおかげでお送りしたのだ。サンキュー。